平成、24年、本日は6月の3日、日曜日午前の礼をしていきたいと思います。本日は第2コリント8章の11節から見ていきたいと思います。ですから今、それを成し遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それは受動されるのです。ということです。この第2コリントの8章はですね、何について書いてあるのかっていうならば、表面的に見るならば、どう見たって皆さんの聖書に書いてありますように、研究のことなんですね。それは疑いもないことであると思います。また、パウロもおそらくそんなように言いたくて書いてあるだろうというふうに思います。ただ、聖書っていうのは、昨日も隠れたマナっていうことを書きましたように、表面的に見えることと、やっぱり神様が意図的に隠しているけども、でも本当に、他の人には、この、奥義は示されていないけども、聖書あなた方にはこの御国の奥義を知ることは許されるという意味合いでの、隠れたマナとか、隠れた奥義っていう面もあるんですよ。なので、人間的な考えで、読み、込みすぎてしまったり、またなんか自分の考えで違ったことを言ってしまうのは違うんですけども、しかし、神様は明らかに隠れたマナとして語っている事柄も見ていきたいというふうに思います。で聖書は、黙示録にも書いてありますように、表にも裏にも文字が書き記されている。だから、表面的なこの箇所は研究のことを書いたんですけども、裏で語っている面もあるかなというふうに思います。それを見ていきたいんです。というのはなぜそんなことを言うかというと、例えばこれ明らかに日本語の特に訳を見ると献金としか思えないです。例えばこの第2コリント8章20節見てください。はっきりと献金って書いてますね。私たちはこの献金の取り扱いについて誰かも非難されることはないよう心がけていますって書いてあるから、日本語の訳を見た限り、こうって研究のことを言ってるとしか思えないんですよ。でも、一応私も言語の訳を見たんですけどね。幸いそういうソフトはあるんで、一応ギリシャ語ですよね。で、その訳を聖書の訳の、英語の訳は分かるぐらいなんですけども。で、この箇所は何て書いてるかというと、献金っていうニュアンスじゃないんですね。それなんて、豊富さとかそんなこと書いてあるんですね。豊富さ。豊富さって。発音がよくあるから分かんないですけど、それの名前が入ってますよね。こんなような意味があります。で、献金って言わせる。だから、これは何か信仰的なこととか御言葉の理解とか、または、神による恵みとか、そういったことに関しての分かち合いっていうふうに理解できます。で、またでもう一つ言えることは、例えば15節ね。なんでそんなこと言うかというと、15節も、多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったって書いてあるって書いてあるんですけども、これどこの箇所か、どこか、旧約聖書から引用されてるんですけども、どこから引用されてるかというと、これだけ見て、若い人はやっぱり通ですけど、下の注釈見ればわかるんですけど、出エジプト記のこれってマナーが落ちてきた時のこと言ってるんですよ。マナーって献金のことを必ずしも言ってるわけじゃないですよ。お金が落ちてきたわけじゃないですからね。お金を分けたっていうんじゃなくて、マナーってパンとか御言葉とかの恵みですね。だから御言葉とか神から受ける恵みに関して、ある人は豊富に受け、ある人は受けないという、こんなニュアンスがあるんですね。だからここは献金のことを言ってるのは間違いないんですけども、そういうの目だけ見てしまうと、これって表に書いてある文字を読んだんだけど、でも裏にも文字が書いてあるっていう聖書を書いてますし、または隠れたマナーと書いてありますので、そういった面も読んでいきたいというふうに思います。献金はもうやっとほど皆さん分かってるかもしれないけども、でもそういう面もですね、見ていきたいというふうに思います。で、そういう前向きで見ていきますと、で、それを前置きに基づいて見ていって、12節ですね、もう一回言いますけども、そうすると、そのような視点で見ていくと、ちょっと違った事柄も見えてくるんです、12節。もし、熱意があるならば、 持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受容されるんです。受容されるって受け入れられるっていうことですね。何を言ってるのかって、まあ、僕はもちろん当然、景気のことを言うならば、持ってないお金は捧げようがないんで、そこまではエレミアも影響してませんよ。持ってないけど、持ってると思って、あなたが100万持ってるし、そのうちの11、10万円を捧げられてるって、持ってないもん。無理ですよね。そういうこと言ってない。さあ当たり前ですよね。いくら豪徳牧師で、豪欲牧師でもそこまで言わないと思うんですけど、なんか当たり前と書いてあるんですけどね。それってむちゃくちゃですよね。だけど、そういうふうに読むと、献金の子だけ持ってると何だか分かんない話なんですけども、
神の恵みとか働きに関して言うならば、
持ってる、持たないものはともかく持ってるもので、
を神様が受け入れてくれるというふうに理解するなら、これはよくわかるんであります。で、神への奉仕というときに、
あれ間違えてしまう、または神、皆さんが皆さんの恵みを、神からの恵みを分かち合ってくださいというときに、
我々が間違えてしまうポイントというのは、すごい立派なクリスチャンとかですね、またよくできる人とかね、成績も学校で良かったりですね、見栄えも良かったりです、話し方もそつかなかったりですね、前に人前に出ても上がんなかったりですね、上品なことばっかだったりですね、でそういうことで、それ見て我々が往々にして明かしても奉仕しても萎縮してしまうことがあるんですよ。あの人はあれができるとかですね、メカヤさんはあんな器用だからできるけど私にはできないとか、ね、言いしてしまったりとかね、ないでもありません。インターネットとかね、今は難しいことできるけど私はそうできないとかあるんです。でもここに書いてあることは我々の慰めになりますというのは、持たないものであって、持たないものによってではなく、だから皆さんが今持ってない能力を捧げろと神は言ってるんじゃないんだってことあります。だから、器用じゃなかったらそれはそれ、持ってないわけですから、それはできない。あの時言いまして、やっぱりね、音大生がなんだか、私の若い時の教会いっぱいいたんですけどね。真似して歌おうと思ってうまくできない、それは当たり前だし、そんな先行してないし音符もよく読めないですからね、それは無理だと思ったら当たり前ですけど、じゃあ自分のできることやればいいと思って、まあ伝道奉仕とかね、だからこれは来るんです、そういう間違いって。私はあの人に比べてこの奉仕ができないし、この奉仕もできないから、私は教会でも何の価値もないって、そういう語りかけが自分のも思うかもしれないし、サタンも語りかけてくるんですよ。でも明らかにこの御言葉は、持たないものをない、こうね、死んだ子の数で、もう持ってないものをいくら数えるって、そういうことは言ってないんじゃなくて、持っている程度にして、でもね、一応はね、日本語喋れるとかですね、ちょっと方言混じりだけで一応喋れるとかですね、そういう程度に応じて、捧げていくならそれは受容されるんですって。これは人間は受容するんですけど、要は神の前に受け入れられるってことです。だから間違えてはいけない。でそういう意味で言うならば、奉仕のできない人ってないんですよ。ただ持ってる程度で応じれ捧げればいいわけですかね。そういう意味で言うならば、献金だってそうですよ。でヤモメが1レプタ2つしか持ってないって、それってレプタって銅銀貨ですから、銅のお金ですからね。日本円の銅のお金って10円玉ですよ。20円ですよ。20円。まあ、大きいか少ないか分からないけど、やっぱり少ないですよね。でも、それを、神様は、20円ポチを受けないってなくて、イエス様が言われたように、どの人よりも多く捧げたっていうふうに、大いに受容されているわけであります。だから、奉仕において、人と比べるって違う。またまして、いつかこれができるようになったとかね、ソプラノで独唱するようになったら私は奉仕するとかですね、そういうできないことやってもダメだ。ね、ずーっとしたら10年も100年も経ってですね、寿命尽きてしまいましたんで、奉仕できなくなってしまいますんで、そういうことを神は言ってないってことであります。申し上げますけども、持たないものによってではなくって、だからね、ないものね、フランス語喋れないのに喋ろうと思ってですね、10年もかけてって言って、結局挫折しまって、奉仕できないって、そういうことを言って、持ってないものじゃなくて、 持ってる、
今すでに持ってる程度に応じて、だからできるのがね、ちょっとあのうちのね、彼もさっき明かししてましたけども、できることではお願いして、私も大いに助かってます。あの郵便局行ってくれてですね、私のこれはあの、この世の食ってくるあの仕事の一部ですけど暴露されてしまいましたけど、なんか陰であんなことやってて、僕だって食わなきゃいけないですから、泥棒してるわけじゃありませんのでただまあいろいろやってるわけであります。でもね、あの英語なんでちょっと困ってるらしいんですけど、でもまあ別に一応アルファベットは、うちの彼もちゃんとアルファベットを書けますので書いていただいて、多いだから持ってる程度多いで助かってるわけですよ。これ何もできないとかね、外国は嫌だとか言ってなんですけど、でもちゃんとそれを受け入れて私の前に助かってますし、そんなことです。だからここは覚えておいてください。あのやっぱりそういう惑わしてくるんですよ。 あれができないとかね、できないからダメなんだとか、私の方針は誰も受け入れないとかね、で違います。だから我々が持ってる中 で祈りができたり、または聖書を見たりとかですね、それは受容されるってやっぱり繰り返しますけども、人に受容されるんじゃないんですよ。これ神の前に我々のね、だからこう献金のように見えますけど、いろんな奉仕とか恵みとか、あの教えられたことを分かっちゃうってことに関連して、こう箇所は書かれているというふうに理解できます。その時に一つのポイントは、持っているものを下げていくということであります。まあそれは増えていくかもしれないですけど、まあ、現時点であるものを下げていくって。だけどね、あのね、聖書は読める能力はあったけども、ただサボって読まないって、それはちょっとあのただサボってるだけですので、能力がないわけじゃないんで、それはちょっとまずいと思いますけども、そういうことであります。このポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。で、17節、私はこのことによって他の人々に楽をさせ、あなた方には苦労させようとしているのではなく、平等を図っているんです。だからこれは献金のこともそうですけども、奉仕もそうなんです。だから自分だけ奉仕してるってじゃなくて、お金では楽じゃないかって思うかもしれないですけども、それをみんな各自があの奉仕をする中で、結局は教会としてこう平等なものになっていくんだ。それでできるポイントは違いますからね。あの総額って言って、S さんがね、うまくあの、キーボードを弾いてくれますけども、私に言われてもちょっと全然それはどこがどうだか不和だか分かりませんので、無理なんです。それはやっぱりできるね、それぞれのそれぞれが行うことによって平等になっていくという、そういうことであります。14節です。今あなた方の余裕が彼の欠乏を補うなら、彼の余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるんです。こうして平等になるんですってことですね。で、あなた方の余裕っていうのは、なんでこういうことを言ってるかっていうと、それぞれの人が持ってるものは違うんですよ。八百屋さんは持ってる野菜とかを分け合えば、それぞれの人は野菜をもらえますよね。で、魚さんが分け合えば、やっぱりね、海まで行って魚取れなくても、分け合って受けることができますね。と同じように、教会ってそうなんですよ。やっぱりこれってそれぞれ違うもんなんですよ。で、それぞれの人ができることって違うんですよ。それを分かち合うことによって、我々はお互いが平等になってくるということで、あるというふうに思います。で、だから、レムナントは、まあね、他、これ教会単位で言ってもそうですよ。それぞれの教会に特色があるということですけども、レムナントは明らかに終末の音を示されています。で、啓示が明らかにあるというふうに思います。それは自画自賛で困るんですけども、そのように客観的に言われる人多いです。またセミナーに、ね、来られる方もやっぱり示されたとか教えられたということがあります。それはそういう奉仕なんですよ。でもレマントにね、他のことを期待されてもちょっと難しいわけであります。海岸請求とかね、示された業界も多いんですけど、うちは海岸請求しておりませんし、また偉いこのね、立派なこの合唱団があるわけではありません。そういうのをね、立派なコーラスと期待されても困るんです。いきなり法出て歌ってもちょっと我々の声でちょっとそれ遠慮していったらいいかなと思っておりますだからそれぞれできるのが違うんです。だけどでもあなた方の余裕がって書いてあるように、自分の得意分野で教会さんの得意分野あるんですよ。その余裕がそれを奉仕していくときに、
他の人の欠乏を補うんです。だからレムナントは明らかに我々はこの面で特化しているというふうに思います。だからセミナーは未婚の時までやっぱり続けていくべきだと思います。またニュースレターもやっぱり大事なことを示されてますんで、これやっていくべきなんです。でそれをもって他の人の欠乏ですよね。明らかに週末のことに関しては他の教会が欠乏してますよ。なんか掴んでると思うけど、ガセネタを掴んでますよね。
これは欠乏してるんです。だから我々は補っていくべきであるというふうに思います。だけどでもそんなふうにしていくと、やっぱり他から助けが来たり、他の面では弱いですからね、はっきり言って。そういう面ではね、進化論がどうだとかね、創造論がどうとかね、そういうのを私も書くときに、やっぱり他の人の資料とか、ワンクリスチャンの書いた資料とか、参考にしますよ。そんなに詳しくはないですからね。でもやっぱりそれって、それが助けられたりしますし、また、他のね、例えば私が前いた教会では、海岸選挙はすごい強かったですよ。でも私、そこの教会に行ったおかげで、フィリピンとかに実践的な海外選挙を訓練することができました。それって今は私はできないんですけども、それでそういった教会の余裕で私も欠乏、自分の弱いところもね補うことができました。でその意味合いで教会も持ちつ持たれつであり、また講師も、持ちつ持たれつなんだというふうに思ってください。ね、エセさんが時々夢の話しますけども、自慢じゃないですよ。私本当に夢見ないんですよね。特に夢の中でね、信仰的な夢見ないんですよ。どうなってるかなって。やっぱりこう、私は自分の方の一生懸命クリスチャンとしてあるんですよね。本当はそうじゃないのかなって思うんですけどね。見ない。イエスも出てこない。パウロも出てこない。ペテロも出てこないですね。ローマ法も出てきませんけどね。マザテレサも出てこない。要は何も出てこないんですよね。どうなってんのかな、夢に自分の本音が出るっていうけど、本当は自分はクリスチャンとしてやっていくつもりないのかなと思わないでもないですけども、でもそれってまあ自分では全然そういうの弱いんですけども、まあね、姉妹がの見た夢で一緒に教えられます。いつだかね、夢の話してましたよね。縁起がいいか悪いか分からないですけど、収容所の話をされてたりね。それで資産になったりするんですね。それは私なんか弱いどこで欠乏しているところですけども、やっぱりそれはそういう豊かさだと思うんですけども、それが結局補われるというふうに思います。でそういうお互いそうなんです。そういう意味では、ね、それぞれの人の持ち場立場で豊かさがこの人の欠乏を補うんだって、そういう意味合いで自分の分野でやっていくことですね。だから持ってないものじゃなくて、持たないものじゃなくて、持ってるもので、他の人の欠乏を補う。持ってるけど何もしないって、それはちょっとまずいんですけども、そういうことですね。で、こうして平等になるんだってです。で、15節で、多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったって書いてあるんですね。と書いてあるとです。こうちょっと見ましょうかね。聖書記の16章18節。16章の16節から見てみましょうかね。聖書記の16章16節。主は命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメールずつあなた方の人数を応じてそれを集めよ。各自自分の天幕に入れ物のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにして、あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメールでそれを分かってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。でこれ不思議な記述ですよね。多いもの、あるものは多く集め、あるものは少なく集めたって言ったら、それぞれね、ある人多く集めた人は2オメールぐらいで、少ない人は 0.5 オメールぐらいだと思うんですけども、オメールで測ると、多く集めたものは余ることはないんだって。少なく集めたら足りない。なんか不思議な話ですよね。でも、そう書いてあるのはそうなんですね。でこれってやっぱりこれ、全ての旧約聖書に書かれていることは、今の時代の我々に対していろんな教えてくれる信仰的な事柄を教えます。やっぱり信仰の意味に関して教えてくれるんですよ。で、だから、 そういう意味合いでは我々はどうぞこのことを理解しておいてください。これは信仰的な意味のことが関係です。だから
多く集める数ということに関してもそんなに気にしなくていいということであります。教会によっては教会のクリスチャンの方多いとかですね、今日本で一番クリスチャン多い教会ってどこでしょうかね、大和のカルベリチャーチぐらいとかね、聞いたことあるんですけど、あそこは日本で一番大きいんですけど、1000人超えてるのか超えないかですかね、まあ、2000人はいないんでしょうね。でも、まあ、結構多いですね。レムランと比べたらもう全然比較にならないから多いんですけども、だけどでも我々は数とか、量にやっぱり注目しちゃうんですよ。人間ですからね。でだってね、教会何人ぐらい集まってくださいすぐ行かないですよ、教会やってるからそこで詰まっちゃってええととか言っちゃってちょっと言いづらかったりするんですけども、やっぱりそれ人間っていう私があるんですよ、寺井がね。だけどでもここで人数とかそういう量のこと書いてないんですよ。多く集めたものをなんとか書いてないんですけども、でもそれって要は大事なことは人数のこととか量に注目することになって、我々の主が示した方針に注目することであるというふうに思います。具体的に言うならば、レムナントに示されたのはあくまでどこまで行っても人数が増えるということよりも週末の啓示ですからね、これをちゃんと伝えるということが大事だなというふうに思います。でその結果そうですね、だからそれはずっとやっていく、ニュースレターもきちんと出していくとかですね、セミナーも人が来てる間やっていくとか、ゼロになっちゃったらちょっとまた考えますけどもやっていくとか、またはね、出版もやっぱり余裕ないけどでもなんとかこう出していくとかですね、これってどれも直接人数にはつながりませんよ。セミナーだってね、言ってる内容だってね、そんなに人が喜んでくる内容じゃないですかね。この間のセミナーもどうですか人がたくさん来そうな内容ですか聞いてて、これは増えるなと実感しないでしょこれますます減るなと思ったんじゃないでしょうかねそうなんですよ、人気、ね、わざとしてるわけじゃないんですけど、見事の通り方だとそんな感じですね。でもそのように奉仕してって、その結果そんなに多く集めることはできないとしても、でも結局は最終的には神の前に一応メールになっていくということだというふうに思います。それをきちんとやっていくときに、そしてレムナントあったらレムナントはね、人を増やすって努力ほとんどしてませんよ。他の教会だとどうですか、どうやって人を増やしたんですかね。クリスマスコンサートとかやってるんですかね。で増えるかもしれない。でやってうちやってないから増えようがないですよ、クリスマスコンサートね。またコンサートしちゃってそもそもね、音楽できる人は約1人しかいませんからね、ちょっとコンサートの自信ないし規模もできないんですけども、でも他の方が忙しくてちょっとそっちに回んないっていうことなんですよ。でもそういう意味では大して集められないですよ、人数的にはね。でも我々のできる奉仕をしていくと、でもそれを見て結構ね、音声礼拝でもね、それを取って養えないという人も出てきたりとかですね、ニュースレターでもそれを養えない人が出てきたり、なんだりかんだりというふうに思います。またほとんどね、未信者の人が救われてくるのかなと私は思ってたんですけども、未信者の人は誰も救われてこの教会に来たことはありません。でもね、来られる方はね、インターネットのメッセージ見たりしてできたりするわけです。それは人を増やすためにやったんじゃなくて、ほとんどそれエルメの部屋のメッセージ、人が来ると思ってないでやったんです。でも神様はあまりにも語られてくるんで、これって書かないといかなくて書いてあるんですけど、結局それがでも来る人って結局それを見て来る人多いんですよ、な感じであります。だからこの言葉って真実なんです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがあったって書いてあるように、要は主のことをやっていくならば教会として足りないところないんですよ。別にレムナントそんなに教会人数多くないけど、でも教会としては足りないところあるかと、別に特別足りない街道は確かにないですけどね。じゃあ別に恵みに足りないところあるかと、そうも思わないんですね。そういう意味ではそうなんであります。逆にね、こういったえばることはないんですけども、週末に非常に大事な真理が示されていますので、
ことは逆に大いに感謝だなというふうに思っております。そういう意味で別に足りることはない、足りないことはないんですね。そういう意味合いではどうぞ人間的な形では多い少ないということと神の前に多い少ないということは違う、神の前これ足りてるっていうのはそれはそれでいいんじゃないかなというふうに思います。そして純粋で私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテソの頃にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ必要な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、相場会でなく彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちはこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの聖を示すために行われませんというふうに、だから自分の、まあ、このテトスにしてもこの兄弟にしてもですね、要するに自分の持っている、豊かさを自分だけの持ってないで他の人にもこう分け与えていくってそういう奉仕をしていくわけであります。で、ニュースですけども、私たちはこの献金の取り扱いについて誰かも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく人の前でも公明性のないことを示そうと考えているからですって書いてあるんですね。このニュースで先ほど言いましたように、こう日本語で読むと献金って書いてある、献金が他に取りようがないんですよ。だけどでも聖書ってまあ、日本語、まあ、本当の意味合いってやっぱり言語に出てますからね。ギリシャ語とか日本語を見ていくと分かると思うんですけど、繰り返しますけど、こう献金って書いてないんですよ。豊かさが豊富さとか書いてあるんですよ。だからこれ単にお金、もちろん献金のことをパウロがあんまり直接言うのはちょっと差し障りがあるので、このような穏やかな表現したのかもしれませんけども、でもそれがあるためにそのような表現をパウロがしたために豊富さと、まあ言語では書いてあるんですけども、このことは二重の意味合いが持つようになっています。それはパウロが意図したのか分からないですけど、神様は意図されたというふうに思います。だから何を言ってるのかというと、我々の思っている恵みとか奉仕とかいろんな啓示とか教えとかそういったことに関してはニュースです。この豊富さですよね、神様の恵みのとか、啓示の豊富さに関しての取り扱いについては誰かも非難される方がないように心がけていますということです。だからそういうニュアンスもあるんです。お金だけのことを言っちゃうとそれでもう止まっちゃうんですけども、お金はもういい、聞き飽きたっていうね、いくら献金のこと言われたって出せないまで出せないんだと思っちゃうかもしれないですけど、それだけではないかなと思います。で、そして二十世でもそれは主の御前ばかりではなく人の前でも公明正大なことを示そうと考えている。だから我々がどのようなお金のことにこだわらないで、神から恵みを受けたり、またはレムナントが何か恵みを受けたり、啓示を受けたり、教えを受けたりというときに、それはやっぱり、他の人から非難されてはいけない。そして神の前にも、人の前にも、あるべき方法で非難して、奉仕していかなきゃいけないということを言っています。悪いことはどういうことかというと、自分のところに啓示が来たり、教えが来たりと、全く他に出さないというのは良くないということだというふうに思います。それってやっぱり神の前にも人の前にもやっぱり非難されちゃうんですね。独善になっちゃいますね。だからレムナントは確かに客観的にも素晴らしい週末の経済が来てるかもしれませんけども、もし本当にそうであったならば、これは神の前にも非難されることなく人の前にも非難されないような扱いを、恵みの扱いを受けしていかなきゃいけない。具体的に言うと、自分のところで囲っちゃって誰も見せないってのは良くないってことであります。でもこのことは非常に感謝なことですけども、啓示が来た時からこのことは示されておりました。これもし語らないでいると多分災いが来るかなっていうふうに示されました。だから、まあ、個人的にはインターネットで啓示ってエレミアの部屋でね、ずっとこう何年も書いてきましたし、また教会としてはやっぱり最近ではずっと何年かねセミナーを開いてますし、またニュースレターも出してますし、それだけで足りないで出版して本も出そうとしています。これは正しい態度であるかなというふうに思います。だから、どうぞ、このことは、この啓示を受けたらば責任があるんだということですね。そうじゃないと、正しく対応しないと 神の前に非難されちゃう、人からも非難されちゃうということであります。場合によってはね、後の日に恨みを言われちゃうことかもしれない。デマンと落としたけども何もそんなこと聞いてないよとかねそういうことを誰にも言われてはまずいわけであります。だから聞いてもそれを受け入れない人は我々の責任ではありませんけども、全然そのこと聞いたことない人いるってやっぱりそれまずいかなと思ってます。だから公明正大にやっぱり言うべきことは言っていく、聞く耳があろうとあるまいと我々はしていくということがレメラントにおいてはここであります。だからどうぞ我々はクリスマスコンサートやるかやらないかといえば、ないよりはあった方がいいでしょう、としたら人が来るでしょう。でもそれって よっぽど余裕があるからですよね。だけどでも我々の豊かさとか恵みとか非常に大きなポイントっていうのはクリスマスコンサートの方には少なくないです。そういう人材も残念ながらねたくさん集まっておりませんしね。でも我々はこの受けている恵みに関してですね、啓示とかこの点に関してはやっぱり神の前に責任があるってことでございます。だから我々がたとえ人数がどうであってもセミナーを続けることは大きなこれはポイントがあります。ポイント高いんです。またね、ニュースレターもね、いろいろ困難あるけどもでもずっと続けるってこれも非常にポイント高いんです。またね、慣れないソフトをね、これから操んなきゃいけない、大変だなと思うと思うんですけど、出版なんとかやってくって、これもやっぱりやりがいがあるんですね。人の前にも神の前に非難されない奉仕をしていくってことですね。だからそれ恵み受けちゃったらしょうがないです。これはやっぱりしょうがないことやって、やっていかなきゃいけない。しかも面白いもんで求めていくとそれなりに道って開かれるんですね。すごいなと思いました。市販レベルって私は散々寄ってきたけど、一体どうしたらその市販レベルなんだか見当つかなかったんですけど、でもなんかだんだんだんだんできるようなね気がしてきました。こうやって何ヶ月か前でやっぱありえないと思うんですよ。自分たちは絶対ダメだと放り投げちゃったと思うんですけども、なんか神様は道沿いをしてくれて、なんかだんだんできそうになってきました。やっぱりこれってやっぱりしかしこれはそれにして出すことは大いに見心あるかと思います。それは神の前にもね、人の前でも公明正大非難されないっていうことをわざわざ書いてあるということは、やっぱりそういう類の奉仕あると思うんですよね。自分で素晴らしいものを受けた受けたって言うけども、なんかもう全く他に回ってこないってまずいわけですよね。ダメなんだよ。だからどうぞ、このことは大いに、捉えていきたいかなというふうに思います。で、22節、また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟は多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます、熱心に、なっていますということですね。テスト先生について言えば、彼は私の仲間ではあなた方の間での私の同僚者です。兄弟たちについて言えば、彼は宗教家の使者、キリストの栄光です。ですがあなた方の愛と、私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを修行会の前で彼らに示してほしいのです。で、要するにお互いにこのね、この兄弟たちは自分たちが持っている賜物とか教えとかね、こういう恵みを分かつということですね。またそれともにまたコリントの教会の方では、まあ、お金とかね、献金等としてまたその足りないところを、補うって、そんな形であります。ので我々はまあお金はあるかどうか知りませんけれども、やっぱりそういう意味では少なくともこの週末のことに関してはやっぱり分かち合うべき、この人に分かち合うべき豊かな啓示と恵みと示しはあると思います。でこれは今までもそうしてきましたしね、また小さい少しか力ないけどもやってきましたけども、それは改めてこれらの見事を見た時に正しいんです。だから我々ほとんど、まあ人間的に見るとちょっと教会に見合わないようなねことをやってると思わないでもありません。ある時ね、教会に来られた人に言ってました。こんな人、こんなに小さな教会にいろんな奉仕をしてるってね、びっくりしましたって言われたことあったんですけど、褒められてるんだから、キャッサーってのがよく分からなかったですけども、それは神の前に正しいです。見事に照らし合わせれば、やっぱりこれ隠しておくとろくなことにならないですね。だからどうぞ、主の言われたことを正しくですね、終わっていきたいと思います。じゃあ、以上で。